Podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は、障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
社会福祉法人グローの田畑和恵です。今週と来週の現地取材は、アール・ブリュットが生み出される現場ということで、リポートをしたいと思います。と、一口に作品が生み出される現場といいましても、福祉施設に通っている福祉施設であるとか、ご自宅であるとか、あとは入院している施設だとか、施設というか病院ですね、だとか、作者さんによってそれぞれ様々です。今日は、その中から福祉施設の方にお邪魔しまして取材をしたいと思います。今日来ていますのは滋賀県の甲賀市甲南町にあります山並工房さんです。山並工房さんではアトリエ活動などが盛んに行われていて、すごくユニークな作者さんがたくさんいるところです。で、今週も先週までスタジオトークをされていた細間先生にもお付き合いいただきます。細間先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それと、山並工房の中をご案内していただく早川博さんです。早川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、3人で山並工房の今日はコロボックル班、これは何をしている班になりますか、早川さん。
はい、アトリエコロボックル班はですね、主に絵画粘土を中心に創作活動を、お仕事として、活動しております。はい、
ではコロボックル班、一軒家のような建物で、活動されていますが、何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。
今メンバーの方18名おられまして、
はい、すごい、はい、たくさんいますね。
そうですね、はい、
細間先生、楽しみですね。
そうですね、
はい、それでは早速コロボックル班にお邪魔します。
じゃあ行きます、
ね、ということで、はい、山並工房のコロボックル班にお邪魔しています。
まず細間先生、このコロボックル班に入ってすぐ入り口のとこにいらっしゃる、
こんにちは、竹中さん。
こんにちは。こんにちは。
こんにちは。さっきまで書いてたのが、はい、ね、これ油性ペンで書いてるよね、
はい、
で、油性ペンの極細と細いのがある油性ペンなんだよね。
はい、そうです。両とパイロットの両と極細と、細いの2本ついてるやつで使ってるんで、
それがやっぱりお気に入りってか、いいよ。
こっちの方が書いてると片方が潰れた場合、ちょっとどうしてもキャンパスに書くと、ちょっとペン先がちょっと潰れてしまって、ちょっと出にくくなるんですよ。その場合、一応逆の方も細いってなってるんで、一応その太さでちょっと調節すれば、ほぼちょっとあんまり変わらない太さで書けるようになれるんで、だから要するに片方潰れた場合、そのままペンも使えなくなるよりかは両方あった方が、
いや、それが僕すごい面白いなと思って。だから、手前のすごい細い線のとこあるじゃないですか、はい、あれ多分極細で書いてるんだよね。
はい、書いてます。
で、極細で、でも極細がいよいよインクが出なくなって、
はい、
で、上の方は今度はちょっと太い方で書いてるのかな。
あ、はい、一応そうなんですけど、大きさをちょっと変えると、その分立体感がちょっと出てきて、
そうそう、そう思った。
ちょっと詳しく線引きができるんですよ。
うんうん、
で、一応この建物はここまでっていう風な感じでできるんで。
おお、なんかだからこの今僕が見てる絵だと、極細で描いたやつがちょっと手前にこうじわって浮いてくるんだよね。 で太いやつの方があの向こうの方にドーンとある感じで、ね、
はい、
うんうん、その感じが出て、
2人が話しているこの竹中さんの絵はその太い線と細い線で描かれている、これは何でしたっけ。
大都市
大都市、
大都市なんだ、結構でかいね。幅がこれは1メートルもっとあるかな、1メートルぐらいかな、
キャンパスサイズで30号なんで、うん、あの一般的にあの画家さんが描かれているサイズとほぼに平均です。
それが今4分の1ぐらい埋まってるかな、
はい、うんうん、でもまだちょっとこれはかかると思いますんで、
まだしばらくかかる、
はい、
今この4分の1ぐらい埋めたのでどれぐらいかかっていますか。
これで今2週間ぐらいかかってますね。
2週間か。
大都市の中の特にこれはビルって言いましたかね。
あ、はい、ビルです、はい、
なるほど。
そういえば竹中さんは立体も作ってる、
はい、
けどそれもそういえばちょっとメタリックっていうか鉄っぽいね。
はい、一応あの色付きのガムテープがありますんで、一応それでちょっと質感を出
しております。ガムテープなんや、
はい、
あ、ガムテープの質感が鉄っぽいってことか、
はい、一応そのどうしてもプラモデルで作ると、うん、やっぱどうしてもそのプラスチックの感じがちょっと出てしまって、
あ、そうか、
あの質感がちょっとどういうなんか作り物っていうかハリボテっていう風になっちゃうんですよ。でも自分ちょっと工作とかそういうのが好きなんで、その作ってる最中で一応ガムテープ使うと、そのガムテープの表面がなんか金属板のなんか感じが出てるんで、
そういうことか。
でそれを貼っつけるとなんかその継ぎはぎみたいな感じすると、その飛行機の場合飛行機の翼の鉄板秒打ちした感じで、あの質感が出るんで、
秒打ちした感じね、
そうなんか鉄板を貼っつけた感じって感じで、
うんうんうん、あの緑の羽のとことかそういえばそんな感じだ、
はい、一応そっちのガムテープはそこの利点があるからと思って自分はそこ気づいて作りました。
ああそうな、実に論理的だな、うん、
ほとんど何も考えてないですけど、
いやいやいや、すごい論理的だと思う、う
ん、何も考えないでできるってすごいですけど、あの街の絵とかはさっき聞いたところにとご自身での頭の中にある街と聞きましたけども、
やっぱこういう今ビルとかそういう作ってると、あの徐々につなげていくとなんかどんどん街が発展していくように見えるんで、なんかその建物が生き物のみたいに見えるって感じで、
う
ん
う
ん、
ああ面白いね。そうか、だから描いてるうちに街が発展するってこともあるよね、
はい、
確かに確かに。
例えば、完成したビルではなくて、うんうん、建設途中のビルでなんかそのビルのてっぺんらへんに工場用のクレーンとかそういうのをつけていると、うんうん、そのビルを今建設中っていう感じでできるんですよ、うん、でその場合で書いていた場合、うん、例えばその作品でもし展示されると場合、それを見た他のお客さんたちが、うん、あのビルの途中でその建設状態で置いておくと、うん、なんかそのどういうビルができるのかっていう頭の中で自分たちで考えれる、
ああ
想像できる風にするっていう、
うんうんうん、
自分の絵はなんか相手にその完成形を見せるのではなくて、うん、その見ている人たちの考え方について絵が変わっていきます
ね、うんうん、あ面白いね。だからそれは、うん、その感じ分かる、余白があるから僕も考えちゃうね、うんうん、
竹中さんいろいろこう金属製のものを作ってますけど、
はい、
最後にこの自慢のこれ何をモデルに作ったんでしたっけ。
ルパン三世の次元大好きなあの出てくるあのリボルバーをちょっと作りました。
じゃあ操作するところ最後にやってもらっていいですか。
お、いい音がしてます。
今のプルって
あのちょっと似ちゃって言ったんですけど、あのガムテープでできてるんですよね、
うん、ガムテープでできてるんで、うん、ちょっと
でもガムテープでできてるけど真っ黒のリボルバーなんだよね。
で一応
で今これ銃なんていうんですか、そこ銃装のとこが、
う
ん、
そう今にちゃにちゃ音がしてるのがこれがリボルブしてるんですよね、回ってる、
はい、うん、で弾を込めるときには、はい、
お今
で今、ね、
あのパケって言ったんだけど今あのリボルバーが開いて弾倉が出てきました。4つ弾込められます。
これはなかなかこの音だけでは伝わらないのでまた
いやでもねこの、あのにちゃっていう感じがいいと思う、はい、竹中さんのリボルバーの音だよね
今
引き金、うん、引いていますけど、
引き金も、柔らかい音だけど、
はい、パクパク
一応
言ってます、う
ん、ただこっち趣味で作ってたんで、そんなに。
え、こっちは趣味で、はい、絵は何ですか？
あ、絵は本業です。
あ、そうか、なるほど。
ありがとうございました。竹中さん、はい、
どうも
ありがとうございます。申し訳ないです、ね、
こんにちは。わざわざお付き合い。
吉川さん、こんにちは。
あ、そっち向けると
だよ。
はい、吉川秀明さんですね。こんにちは。吉川さん、
目、
うんうん、
目あや、
はい、目鼻口が吉川さんのテーマですね。
うん、そうです
ね。川口と吉川つけあゆ、
自己紹介です。
あ、ありがとうございます。あ、吉川秀明さんですね。
ありがとう。
ゆたたたたたなまななみ、
山並みですね。はい、
山並み工房です。
はい、吉川さん、これ目鼻口がいっぱいあるんですね。
あ、目あらあじ。
ねえ、田中さん、この作品を少し説明していただいていいですか？目鼻口と吉川さんがおっしゃっているゆえんを。
はい、はい、吉川さんの作品はですね、すべて人の顔を描くことが多くてですね、今回、紹介させてもらっているのが陶芸の作品なんですけども、割り箸の先を尖らせて、その、クッションを使って、粘土にですね、穴を一つずつ開けていくんですけども、その穴が目鼻口ということで、いくつもの顔がこう上から連なっているような作品になっていますね。はい、
これ、
うん、それがね、尋常な数じゃないんですよ。目と鼻と口はそれぞれ割り箸でちゃんと穴が、うん、の順番に開けてあるんですよね。でもそれがね、これ100とかじゃないよね。1000もっとかな。
はい、1段で1人の顔ってこと
ですか？そうですね。はい、
でね、僕さっき拝見してて、これ点がいっぱい開いてるから、さぞかし、うん、点点点点点点点っていう風なスピードで開けてはると思ったら、はいはい、吉川さんはこれ目の前にあるの彫刻の粘土なので、結構ボリュームがあるんですけど、その粘土の向こう側に回り込んで、うん、点を割り箸でポツンって打って、しばらくしてまた引き上げてぐらいのペースで打ってありますわ。だから多分1個打つのに30秒から1分ぐらいかかってる。
かかってますよね、
うん、目一つがね、
うん、
だからそれが例えば1000個あるとして、1000分
1000分って何時間ですか？
分かんない。
60で割ったらいいんでしょうけど、
で割ったらものすごく大変。
30時間ですね、うん、そうなんですよ。私もこれ高さ何せ70センチとかそんな感じですかね、
うん、
でぐるりとその目鼻口が書いてあるんですけども、うん、ずっと見ていて、こう回しながらやっているかと思ったら、はい、さっき細間先生がおっしゃったように自分が回り込む。
そうですね、
はい、
そうなんですよ ね、
ねえ、
だから普通だとこう手前から打ちやすい方向にこう回してトントン打つんだけど、はい、手前のはそうやって打たはるんでしょうけども、うん、向こう側にあるのは自分がこう顔をずっと曲げてって、こう回り込むように打ったはる、でもそれもすごいこうなんか必要なことなのかなって僕は見てて思いました、うんうん、
これがもっと大きくなると回り込まずになんか他の方法を使うと聞いたんですけど、
ですね、大きい作品で、こう手が回らない時、側はですね、逆の手を使って、うん、両手を使ってその打ちやすい方の手で、うんうん、点を打たれるんです。なので、
うん、両利きなんですね、
はい、右手がまあ主なんですけども、うんうん、左側に点を打ちたいときは、左手に変えて、で、まあうん、ある程度体が回り込むときは右手をそのまま回り込ませて後ろからこう開けるというような。
そうやった、ね、さっき僕吉川さんが、左側の点を打つのにわざわざこう右手で、
うん、
回り込んで打ってるところを見てたんだけど、そうするとね、自然と体が寝るんですよね。だからその点を打つときに僕たちはこう 立ってるものに点を打つときは立ったまま見ようとするんだけど、はい、顔も横に寝て体も横に寝てこういつも見てるものを横に見ながら打ってるんだよな。それも面白いなって思って、うん、いい感じだと思います。はい、
目目目、
うん、
佐藤さんが目目あらうじ、
はい、
目目鼻口の順番
だだだ、
ありがとうございます。
書くときもその通りに書いてるんですね、
はいはい、どうもありがとう、
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで、井上勝さん、はい、
マイクキャッと聞いたわ、
どうぞどうぞ、マイク、
こんにちは、
はい、お持ちください。
こんにちは。
井上さんのは今すごい大作ですね。
うん、
これは何かけ何だろう、すごい大きいな。
抱っことしてる、
うん、抱っこしている、
ね、抱っこしてる
男の人が女の人を抱っこしているんですかね。
もう女の人よ、最近うちには、
ね、ダンスですか、うん、
ダンス、うん、
なんかね、
これ男よ、
ね、あ、男の人が一人いて女性をいわゆるお姫様抱っこしてるんですよね。
女の人よ、
ね、それが二組いるんですよね、
うん、
結構巨大なお姫様抱っこですよね。2メートルかけ1メートルぐらいあって
あります、ね、
で2組の男女かな、
うん、
があの踊ってる感じですかね。
踊ってるか、
うん、
何か見て描いたんですか。
紙取ってまで紙に描いた、
ん、紙、
紙取ってもでな、
うん、
絵描いた、
写真をプリントして、
ああ、うん、紙に取ってもらって、あ、そうなんですね、そうか、あ、今何かを出して教えてくださいそうですね、ウエストポーチから、
うん、
あ、
拝見していいですか。
アロイーズですよ、
細野先生、これちょっと新しい、アールグルットをモデルにしたアールグルット、
アールグルット、
こっちやせ
は、あ、これ、あ、そうか、ダンスというかアロイーズの絵の模写だったんですね。
これこれ俺この現象を初めて見ました、
すごい、大体、あ、なんかアールブルトに影響を受ける画家さんはいるけど、アールブルトをモチーフに、
さらに、そう、アロイーズのやっぱりあのカップルの絵が、
そうですね、
タレスの絵なのかな、これ、
あの皇帝の胸に抱かれるアロイーズのパターンの絵ですよね、
はいはい、
これ
そうですね、
そうだったんですね、まあ、驚きました、
うん、でもね、あの、うん、見たら全然もうアロイーズと違う世界がここには展開してますよ。
そうですね、皆さんこれ今日完成したんですかね、この絵は。
もう終わった、
終わった、あ、僕らすごい今歴史的な瞬間
ですよ、ね、さっきちょっと下見に来た時にはまだ、うん、隙間が結構あったのに塗り切ったんですね、
うん、
これどれぐらいかかったんですか、これ全部で。
だって一月かかるやろ、
一月、
一月ですか、うん、すごいな、
じゃあ日もあるし、
あ、そうかそうか、来ない日もあるんですよね、
大体20日ぐらいですかね、
うるせえな、
でもね、ほぼ塗りつぶされてるんですよね、それもすごいな。
来週からまた新しい絵楽しみにしています。
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
細間先生、あの今回3人の方しか紹介できませんでしたが、
はい、
すごいいろんな人がいっぱいいる場所でしたね、
びっくりしたも、多様性がとにかくすごい、
本当ですよね、
一人一人違うんだけど、
ね、うん、もう本当に一人一人なんか何週にもわたって紹介したいような感じでしたよね、うん、なんか今回福祉施設で皆さん一つのスペースの中でやってるんですけれども、うん、それぞれの場所が、
はい、
ちゃんとパーソナルスペースというか用意されていて、うんうん、そこの中で、ね、お互いちょっとは影響され、
うんうんうん、
し合いつつというかされ合いつつも自分の空間が保たれてるっていう感じが、ね、すごく楽しかったなと思うんですけど、うん、
やっぱりね、あの、うん、壁にかけられたものってもう出来上がってるんだけど、うん、
はい、
どんな筆記用具を使ってるとか、まあ吉川さんの場合だとそれをどんな、うん、あのタイミングで使ってるとかね、はい、そういうことが見えると全然作品の見え方変わってきますね。
本当ですね、うん、私も山並工房の作者さんたちの作品って今までたくさん見てきたんですけども、うん、改めて制作している姿を見てますますなんか好きになったというか、うんうんうんうん、ね、ファンになりましたね。 ということで今日は滋賀県甲賀市にあります山並工房さんから現地取材お届けしました。細間先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
社会福祉法人グロー田畑和江でした。
さてそろそろお別れの時間です。山並工房の現場いかがだったでしょうか。来週は引き続き細間博光さんをゲストに滋賀県内で制作を続ける国母則光さんのご自宅を訪問します。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。